今日の聖書箇所はマタイの福音書6章33節です。新改訳2017では新約聖書の11ページです。6章33節1節だけです。前のプロジェクターにも出ますので皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。このところから目標を見出すと題して西本浩一牧師よりお言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
ございます。よくいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月も終わりとなり、新緑の美しい季節となりました。また私たちの心もまさに新たにしてくださり、そしてまた希望を持つものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ聖書の言葉を通して今も神様は慰め、また励ましを与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞこの朝も神様が私たちの心に語ってくださり、どうぞまた新しい力を私たちのうちに与えてくださいますように。そしてまたこの困難な時代の中に私たちは生きていますけれども、将来に対する希望、そしてまた神様が助けてくださるその信頼を心の中に与えていただけるものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手にお委ねいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はマタイの福音書の6章33節の聖書の言葉を一緒に読んでいただきました。そして今日はこの目標を見出すということで、この御言葉を共に味わいさせていただきたい、そのように思います。もうすぐゴールデンウィークが近づいてきています。長い休みになるわけですけれども、どのようにこの休みを過ごそうかとですね、考えていらっしゃる方もあると思います。また自然界もですね、もう緑が豊かになってきて、もう本当にこの新緑がこう目を休ませるっていうか、この間も家庭集会終わってから、元はこの産業廃棄物を埋めていたところだったんですけれども、その上のところに新しい土を入れてですね、そして今はもう公園のようになっているところに行って、目の保養っていうかですね、本当にこのほっかりとする時が与えられて感謝でした。そこは人工的に作られたものなんですけれども、周りのまた山々を見るともう冬の時はもう暗かったわけなんですが、今はもう本当に鮮やかな緑になっていてですね、本当に神様がこういう自然をも作られたんだなということを改めて思い出したわけです。私たちはそういう中に生活をしているわけですけれども、しかし現実のこの世ということを見ると、なかなか大変なところもあるということを思います。昔はゴールデンウィークが明けると5月病というのがありました。もうゴールデンウィークの時にはもう楽しくてですね、休んで旅行出かけたりとか、おいしいものを食べて自由にできていた。それがまた仕事に職場に戻らないといけない、もう途端に心が憂鬱になってしまう、5月病というのがあったんですけれども、しかし最近私は聞いた言葉で驚くものがありました。それは退職代行というのがあるってですね、もうせっかく一生懸命頑張って競争を勝ち抜いて、言うなれば人が羨むような一流会社に就職できた、ところが自分の思っていたのとは全く違っていた、そして自分に合わない、もう会社辞めたい、そしてそれを自分から言うことができない、だから代わりに言ってくれるところを探す、そして今はそれの代行会社が もういくつもできてるっていうことを聞いて驚いたわけです。ああもうこういう時代なんだなっていうことを改めて実感しましたけれども、でももしその人がですね、それだけの目標ではなくて、もっと自分自身のもう全ての人生っていうことを考えて、もっと長い目で先の目標を持って生きていたらどうなんだろうかということをですね、ふと私は考えたわけなんです。多分その人は一生懸命勉強していい学校でですね、学び卒業して、そしていいこの会社に勤めることができたら、あとはもう自分の人生は安泰するんではないかっていうふうに考えていたのかもしれません。でもいざ仕事をするときに、それがもう自分とは合っていない、いや逆にそれはもう自分はやりこなせないという壁にぶつかってしまってですね、もう自分はダメだ、やめてしまおうと考える人たちが、やっぱりそういう代行会社ができるっていうことですから結構多いっていうことになると思います。ですから大切なのは何かっていうと、やっぱり長い目で自分の人生を見る、そしてまたその先に目標をですね、設定していって、言うなれば今現実に起こっていることなんてまた一つの乗り越えるところのものだっていうふうに受け止めていくと、多分人生はまた変わっていくのではないかなというふうに思います。この世っていうのは本当にもうどんどんどんどん変わっていくわけです。変化が非常に激しい、そして当然価値観もですね、変わってくるわけなんです。そういう中にあって自分の心が揺り動かされない、そして周りのことに影響を受けない、もし自分のうちに絶対的なですね、永遠の価値観が与えられるならば、多分多少のことでもうダメだとか弱音を吐いたりですね、もう自分はできないっていうふうには心がとらわれてしまわない、そういうことができるんではないだろうかと思います。ですからある方は言ったんですけれども、英語で doing ではなくて being だ、自分が何かをするというのではなくて、自分はどういう存在なのかということを見出すことが大切だというふうにですね、言ってました。いい仕事をしてお金儲けができたらそれでいい、確かにそういう考え方もあると思うんですけれども、でももうそれがダメだと思ったらですね、すぐに諦めてしまう。もしそのところで諦めない心、忍耐が与えられたらですね、多分またその人の生き方っていうのはまた人生も生活も変わっていくのではないかと思います。だからもちろん自分が一生懸命やろうっていうことも大事なんですけれども、一体自分がどういう存在なのか、何者かということを知ることによって、私たちはどのように対処するのか、またどのように困難を乗り越えていけるのかということが明確になると思います。なぜならば私たちの存在は、聖書を通して見るならば神様が作られた、そう言ってるんです。私たちは自分の意思でこの世に生まれてきて、そして自分が計画してこうやろうと思って生まれた人なんて一人もいないと思います。私も最初は自分が何のために生きているのか、その目標目的をですね、全然知らなかった。ただ自分がしたいやりたいということをやっていた。でもそれが思うようにいかないときに壁にぶつかってしまって、ああ自分はダメだ、もう挫折してしまう、もう失望感、そういうものが出てくるわけです。そして人は当てにはならないなっていうですね、そういう思い、人なんて信用したらダメなんだ、もうそういうネガティブな思いが出てくる。 本当にそれに取り囲まれてしまったら、もう行き詰まっていくわけなんです。そしてそれの行き着く先は何かっていうと、絶望っていうことになってしまうんではないだろうかと。まあ私たちがそういうものに陥っていかないようにですね、まあ私たちは実は目の向けどころを変えていく必要があると思います。この世のものにいくら自分が目を向けていてもですね、この世は私たちに命を保証するものではありません。絶対大丈夫だっていうものはですね、ないわけです。もう今の時代でも果たして日本どうなっていくんだろうか、もう原油が途絶えてしまったらそれこそもう本当に大変なことになってしまうわけなんですけれども、しかし私たちが考えなければいけないのは何かっていうと、それよりももっと先のことがあるはずです。まあ私たちは命ほど大切なものはありません。やっぱりこの命を守っていく、そういうものが自然に私たちのうちに身についていると思います。今読みました聖書の言葉のその前を見るとですね、実はイエス・キリストが言われた言葉があるんですけれども、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配する必要はありませんとですね言われたんです。で、まあ私たちは食べなければ生きていけません。水飲まなければですね、もう本当に 2,3 日したらもう倒れてしまうわけなんです。もちろん着る服もですね必要です。でもなんとイエス・キリストはもうそういうことを心配しなくていい。なんでそんなことを言えるんだろうか。もう私たちはもう衣食住っていうのは大事だと思います。生活するためには必要だと。そして人間っていうのは不思議なんですけれども、もっとより良いものを求めるものだっていうことです。例えば食べることにしてもですね、まずいものよりはやっぱりおいしいものを食べたい、もうボロボロの服よりもですね綺麗な服を着たい、そういう欲求があるわけなんです。もう人間っていうのはやっぱりそういう欲が出てくる。しかしその欲が満たされないとどうなのかっていうと、もう途端にもう苛立ちになってくると思います。そしてまたそれが得られなかったら心配、どうやって食べていこうか、もうそういうことになっていくわけなんです。ところがイエス・キリストはもうそういうものにとらわれない、心配しないでいい、そう言われたわけなんです。じゃあその根拠はどこにあるのか。実はその前にこの空の鳥を見なさいとですね言われたんです。でこの間その公園にいた時にピーピーうるさくなる鳥がいましたけれども、まあ、ヒバリがやっぱり春ですからこう飛んでるんですね。でどこで鳴いてるのかなと思ってよく見たら、もう一番高い手の木のてっぺんでですね鳴いてました。あんなところで鳴いてる。でしばらくしたらもうパーッともう森の方に帰っていったわけなんです。一体その鳥がどうやって生活してるかは私は詳しくは知りません。でもちゃんと生きているわけなんですね。それこそイエス様は他のところでスズメ一羽さえも神様は守っておられる、まあ、この間駅前 のアゼリアのスーパーの近くのところ行ったら陸橋の下にもうスズメがいっぱいもうたかっているっていうかですねつついてるんですね。何してるのかなってよく見たら誰かがこうお米をまいてて、それをもうスズメが集まって食べているわけです。でもちろんそのスズメも生きてるんですね。決して誰かがもう全部をお世話してるっていうわけではないわけですけれども、まあ、まさに神様は養ってくださっておられる。だから山の新緑も私たちの手の力で緑に変えたわけではなくてですね、もうそれがもう季節になると変わっていく。もうちょっと前まではもう灰色の山だったのがもうピンク色になって、まあ、今は緑色に変わっていますけれども、 本当にどうしてそうなるのか、もう神様がなされるというしか言いようがないわけです。ですからイエス・キリストはもう心配しなくてもいい、天の神様は養ってくださってはある。ですから私たちも神様が養ってくださるんだという心があるとですね、おそらく落ち着くんではないかなと思います。自分で一生懸命働いてお金を儲けて、そして自分がやっぱりゆったりした生活をしたいっていうならば心配が出てくるし、あれもしないといけないし、これもやらないといけないってですね、もう自分の心の中でもういろんな思いが出てきて、そしてそれが できなかったらもう不安になってしまう。でもそういう中に自分の命を神様は守ってくださっておられるんだ、そして自分を神様は養ってくださっておられる。それこそ私たちは空の鳥よりもですね、はるかに価値のあるものである。で、聖書はもう人間っていうのはもうそれこそ他の動物と違って、もう神様のもう姿に似せて作られた、まあ、姿って言ってもこの形のことではないです。私たちには心があるわけなんです。もちろん心配する心もあるんですけれども、その心がですね、不安から希望に変わることができる。私たちはどうやってその恐れや不安から希望に喜びに変わることができるのか、それは神様の言葉によってですね、私たちは心が変わっていくということです。まあ、私たちは日曜日の朝こうやって礼拝に出てきています。まあ、礼拝するって言って神様の姿は見ることはできません。でもどうやってわかるのかっていうと、この聖書の言葉によってですね、私たちは神様が私たちをどうしてくださるのかっていうことが実は分かってくるわけなんです。で、今日のこの聖書の言葉の中に、まず神の国と神の義を求めなさいってですね、出てるんです。だからまずっていう言葉、もう第一に、意の一番に求めなさい。二つのものがある。一つは神の国です。そしてもう一つは神の義です。じゃあ神の国って一体何なのか。実はこの神の国っていうのは、キングダム、王国、王が治めておられる。じゃあどこの王様が治めてるんだろうか。まあ、最近アメリカではですね、ノーキングって言ってます。王様はいらない。多分それはトランプ大統領のことを言ってるかなと思うんですね。だからその治める人によって国は変わってしまう。じゃあ良い王様って誰なのか。もう端的に言うならばイエス・キリストです。イエス・キリストが治めてくださるならば、もう食べることも飲むことも着ることも心配ない。私が養いますという方がですね、治めてくださるならば、私たちは心が平安になるということです。ですからイエス・キリストは神の国っていうのはただあなた方の中にあるとですね、意味深的な言葉を言われました。それは自分の心が神の国になったら平安になることができる。神様が治めてくださり、そして全てのことを与えてくださるならばですね、私たちはその方によって生きることができるということであるわけなんです。そしてもう一つ、この神の義を求めなさいと言われたわけなんです。この義っていうのは正義の義です。正しさ。じゃあ私たちは 100% 自分が正しいってですね、言い切れるでしょうか。多分そういう人は一人もいないと思います。もう自分の人生の中で失敗したこと、過ちを犯したこと、いろいろあると思います。もう心の中に引っかかるものがある。あの時自分は失敗してしまった、こうやってた方がよかった、残念だ。それを変えることは私たちはできません。でも自分の心が 新しくなったらどれほど素晴らしいだろうか。あの山もですね、冬の時はもう灰色のような色だったわけです。でも今はもう新しい新緑に山が包まれている。そのように自分自身の心が新しくされるならばですね、これほど素晴らしいことはないと思います。でもここに神の義を求めようってですね言われてるんです。この世の義、この世の正義ではないってことです。この世の正義っていうのは決して完全なものではありません。まあ、この世の正義っていうのはその法律を守るということによってですね裁かれるわけなんです。その通りに守ってるのか、それとも守っていないのか。まあ、この間車で行きましたけれども、高速道路に乗っているときにですね、横から車が来て止まってくださいという声が聞こえて、誰が言うんだろうかなと思ったらおまわりさんが声をかけていた。で、まあ、止まったわけです。もうスピードオーバーっていうことで、まあ、私は運転してなかったんですけれども、でもその後で、まあ、罰金を納めてくださいってですね、言われました。まあ、それはやっぱり違反してるからなんですね。正しくない。だからこの世にはそういう法律があるわけなんです。じゃあ法律は全てを裁くことができるのか、私たちを幸せにできるのか、そうとは限らないと思います。もう殺人事件が起こった、家族が殺された、じゃあその犯人が捕らえられて死刑が宣告された、じゃあその家族はそれで満足だって言えるんだろうか。私は満足してるっていう家族なんて私は見たことはないです。もうその家族を返してほしい、でもそれは法律では残念ながらなすことはできない。法を犯した者を裁くことはできてもですね、命を取り戻すことはできないっていうことです。ところが聖書には不思議なことに神の義っていうふうにあるんです。この世の正義ではない。じゃあ神の義って一体何なのか、どうやったら神様は正しく裁いてくださるっていうか、そしてまた私たちにその義をですねどうやって与えてくれるんだろうかと思います。自分が犯した失敗、過ち、もう過去のことなんて取り戻そうと思ったってですね、過去に遡ることできないわけです。もう私ももういくつもあります。なんであの時こうしてしまったんだろうか、こうであったらよかったのに、もうスピード違反もですね、あの時もうちょっとスピード落としたらもう罰金払わなくても済むのにとかですね、そういうことはよくあるわけなんです。でも神様は私たちにその義を与えるって言われてるんです。まあ、別の言葉で言うと、あなたの失敗を許す、そう言われるんです。あなたは自分でその自分の失敗を取り戻せないけれども、私は許す。神様はそう言われる。じゃあどこで神様の許しが与えられるのか。実はそれがキリストの十字架であるということです。私たちの過ち、失敗、心に傷を受けるわけなんです。失敗して私は平気だっていう人はあんまりいないと思います。もうがっかりする、落ち込む、失望する、もう中にはもう自分はもう絶望だ、もう生きている価値はない、そう思います。ところが神様は神の義を求めなさい、神の許しを求めなさい。じゃあどうやって義とされるのか、許されるのか。実はそれを代わりに受けてくれる方がおられるってことなんです。まあ、スピード違反してもですね、罰金を代わりに払う、そういう人が現れたら感謝のことだと思います。まあ、もちろん払わなければいけないんですけれど、 でも代わりに払ってもらったらですね、これほど助かることは他にはない、もう代わりにご馳走が食べられるとかですね、思ってる人もいるかもしれませんけれども、本当に何よりも許される、その許しがどうやって与えられるのか、それが実はキリストの十字架だということです。私たちの失敗、過ち、それをイエス・キリストが代わりに受けてくださった。本当にこれはもう奇跡としか私は言いようがないと思います。もう私たちのできる範囲を超えている、もう私も信じられなかったわけです。第一、十字架っていうその意味が分からなかった。もうただキリストが死んだ、もう自分には関係ない、そう思ってたんです。でも私は聖書を読んでいくうちにですね、もう罪っていう言葉が出てくるわけです。その罪っていうのは決して犯罪のことではなくて、今まで自分が過去に犯した失敗や過ち、そしてまた癒されない心の傷、さらには将来の不安、もうそういうものを全部ひっくるめて、聖書は罪、的外れというふうに言ってるんです。じゃあその的とは何かっていうと、神を恐れることが私たちの人生の的だ、目標だ、それは伝道の書っていうところに出てきてるわけなんですけれども、自分の生活を振り返ったら確かにそんな神様を恐れるってですね、罰が当たるってことは聞いてはいたけれども、でも神様の前に自分は本当に恐れかしこむっていう心なんて一つもなかったわけです。ただ自分が失敗したことは恐れて、人に見つからないように、人から悪く言われないように、だから自分の心の中にはそんな神様を恐れるよりはもう人を恐れていた、人の目を気にしていた、もうそういう中でもう自分の心は揺り動かされてですね、生きていて、もう絶対的な価値とか永遠の目標とかですね、なかったわけです。だからそれは本当に虚しい、もう誰も自分のことを分かってくれない、受け入れてくれない、そういう思いがいっぱいであったわけです。ところが心配しないでもいいっていうですね、このキリストの言葉、食べることも飲むことも着ることも一切心配がない、天の神様は養ってくださっている、命を守ってくださる、命を保証してくださる、そういう方は他にはないということです。そしてそのことによって私たちは心の平安を見つけることができる、そして何よりもこの正しいとしてくれる、神様はそう宣言されるんです、言ってくださる。そしてその典型的な一つの証拠は何かっていうと、ルカの福音書の15章に出てきます。法当息子です。彼は父親からもうまだ死んではいないのに財産をくれってですね、彼はもう多額の財産をもらった。もうその当時そんなことは普通は許されないことであったわけなんですけれども、なんとその父親はもう息子を溺愛するっていうか、もう普通の愛ではなかった、もう惜しみなく与える、もう息子はいい加減でですね、そのお金をもらったら自分で何でもできるんだって言って町に行って、おそらくは商売して儲けようと思ったんですけれども、もう金がたくさんあるから大丈夫だと、もう気が緩んでしまって、もう周りもお金がある人はもういい人だということで寄ってくるわけです。もうどんどんお金を湯水のように使い果たしてしまう。気がついたら何も残っていなかった。もう金の切れ目が縁の切れ目、誰も自分を助けてくれる者がいない。でもその時に初めて、あの父の元にいる時は自分は何でも与えられて豊かに生活していた、もう家にいる奴隷でさえも今の自分よりはもっとずっといい境遇の中で 生活していた。で、彼が決心したのは何だったのか。もう父のもとに帰ろう。そして自分はもう息子として受け入れられる資格はもうありません。もう奴隷の一人にしてください。そして彼は帰っていったわけです。ところが真っ先に父親の方が彼を見つけて、なんともう本当に汚いその息子を抱きしめてですね、家にある最上の服を着せて、死んでいたのが生き返った、もう大喜びをした。だから何が大事かっていうと、命ほど大事なものは他には絶対ないっていうことです。着るものも食べるものももちろん大切ですけれど、でも生きている私たちの命ほど大事なものは他にはない。ですからその父親はもう息子が帰ってきた、それだけでもう大喜びだった、もう命に代えられるものは他にはないということです。だから私たちが求めるべきものは何かというと、神様が養ってくださるんだ、そして神様は許してくださって受け入れてくださるんだ。何が大事か、それは私たちの命が大事だから養ってくださり許してくださり守ってくださるということなんです。それを私たちはやはり自分が生きている中に見出す必要がある。だからそれが自分の心の中に与えられているならば、自分の命っていうのは神様にとっては非常に大事なんだ。まあ、イザヤ書43章4節に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様はそう言っておられるんです。私たちの命ほど大切なものはですね、他にはないです。神様は私たちを守り養い、そして許し受け入れてくださる。そして約束されているのは、そうすればという言葉がですね、この33節の後に続いているんですけれども、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。これらのものって何かというと、食べるものです、飲むものです、着るものです。だからそういうものはもうおまけとしてプレゼントとして与えられるということです。だから私たちの人生は何かというと、命ほど大切なものは他には絶対ない。命は着るものに勝ります、食べるものに勝るわけなんです。神様はそれを大事にしてくださり、そして私たちが生きるために必要なものを備えてくださる。ですからもう仕事とか、まあ、働きとか自分のやること、もうドゥーイングっていうのはですね、もうそんなものはもうおまけなんです。実は私たちの存在ビーイングこそ大事なものだ。神様は私たちを尊いものとして生かしてくださる。ですから私たちはこの中心的なもの、その本体とですね、おまけとして与えられているものっていうことをちゃんと見ておく必要があると思います。まあ、私は子どもの時にですね、もうグリコの飴が好きでした。なんで好きかというと、おまけがついてるからです。もう中にこうプラスチックでできた自動車が箱の中に入ってたり、もう鉄人28号とかですね、もうそういう人形が入ってる、もうこれが欲しい。だからまあお店の人に、あのこれだけ売ってほしいって言ったら、ダメって言って怒られましたけれども、これおま雨のおまけだから、雨買ったらついてくるって言ってですね、でもうそれをしょうがないからもう買ってましたけれども。ですから私たちのもうこの世の人生、もういろんなことがあると思いますけれども、大事なのは命、そして神様はそれに加えて与えてくださる。だから私たちはこの世で生きているっていうのは、もういろいろ もういいところに住みたいとかですね、いい仕事が欲しいとか、お金を儲けたい、もう実はそれはおまけのものなんだと。そしてその本体は何かっていうと、自分の命、この命ほど大切なものは他にはない。ですから私たちはその命をですね、目標として神様は生かしてくださっておられる、このことを信じて生きるときに私たちは心が平安になるわけなんです。まあ、私たちはいろんなこの世の素晴らしいものに時にはもう心が奪われてしまう、もうそれに夢中になってしまう、まあ、そういうような心があるかもしれません。でも神様は私たち自身を愛してくださり、そしてまた永遠に生かしてくださる、そのことを私たちは絶えずもう心のですね、まあ、コンパスを神様の方に向けさせていただいて、そして私たちの人生の地図は実はこの聖書だ、その聖書の言葉を持って今自分がどのように生かされているのか、神様はどのようにしてくださるのか、そのことをまた私たちは豊かに与えていただいて生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神様どうぞ私たちは自分の人生の本質を見失うことがありませんように、神様は私たち一人一人を尊いものとして作られました。命を与えてくださいました。それが私たちの人生の本質です。命ほど大切なものはありません。そして神様は私たちを生きるために食べるもの、飲むもの、着るものをも与えてくださいます。どうぞそのことを信じて、また私たちは神様に一切を委ねて生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。